聖書をお読みします。最初は旧約聖書から詩編第51編18節19節をお読みします。旧約聖書885ページです。今ここでは新旧約聖書で読ませていただきます。新旧約聖書の885ページ詩編第51編18節19節をお読みします。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御旨にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神をあなたは侮られませんと。引き続き新約聖書マルコによる福音書3章の1節から6節までをお読みします。新約聖書の65ページです。新約聖書65ページ、マルコによる福音書3章の1節から6節までを読みします。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイの人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。以上です。祈祷を捧げます。私たちに命を与えてくださり、私たちを今生かしてくださる主なる神様、今この礼拝に招かれていますことを心から感謝します。あなたの御前のうちを力強く喜びを持って歩むことができるようどうか導いてください。私たちはあなたから与えられた命を生きることができるだけであって、私たちは自分で自分を生かすことはできません。あなたこそ命の根源であられ、あなたが使わせてくださった主イエスこそ命そのものです。この世で誠の人間として歩まれたイエスの歩みを思い起こし、あなたに与えられる復活の力を信じ、イエスと共に歩むものとならせてください。そして私たちがそれぞれあなたから与えられている命を大切にし、またあなたに与えられている命をお互いに生かし合い、支え合って共に生きるものとさせてください。今困難な状況に立たされているあらゆる人たちをどうかあなたが顧みてください。命の危険にさらっている人、またいろんな悩みや苦しみを抱えている者、その一人一人をあなたが支え導いてください。お年寄りを、そしてまた若者をあなたが支え希望を与えてください。中にはどうしているのか分からず、孤独の中で歩んでいる者、あるいは自由を奪われている者、生きる権利が剥奪されている者、暴力の犠牲になっている者、抑圧されたり搾取されたりしている人たちもいます。どうかその人たち、そういう人たちがいることを覚えることができますように。そして私たちもお互いに助けの手を差し伸べることができますように。 そして何よりもあなたの助けを仰ぎながら、私たちが共に平和に、そして支え合って歩むことのできる社会を築いていくことができるように、どうか導いてください。私たち一人一人の歩みをあなたが強く支えてください。この孤独の中で一人嘆き悲しむことなく、あなたに支えられながら、またお互いに励まし合い慰め合いながら歩んでいくことができるように、そして日々あなたに会って喜びを得ることができるように、どうか私たちを導いてください。そのためにも教会の宣教の働きをあなたが強め導いてください。教会が全世界に向かってあなたが生きて働いておられること、あなたが本当にこの地上での平和を望んでおられるということ、私たちがもっともっとお互いを生かし合い、共に歩んでいくべきだということを、そのことをあなたが望んでおられるということを伝えることができますように。また私たちも世界の各地にあって、そのようなあなたの御業に関わるものとして、参加するものとして歩んでいくことができるように、どうか導いてください。今ここでこのように共にあなたを賛美し、御言葉に耳を傾けることができますことを心から感謝します。いろんな理由で今ここに来ることのできない人たち、また私たちの周にいてあなたを求めながらも、でも教会へと足へ運ぶことができない出入り人たち、そういった人々へもあなたが豊かに顧みてくださいますように。私たちはこの地上で自分たちだけで生きているわけではありません。多くの人たちと支え合いながら、共に支え合う歩みを成していくことができるように、そして一人一人が健やかに、そしてあなたにあって力と喜びとを得て歩んでいくことができるように、どうか導いてください。今この時にこのように共にあなたの前に集い、あなたの祝福に預かることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。安息日の規定については、この7月の最初の日曜日の礼拝の説教の中でも取り上げました。でその時の聖書の箇所は、今日お読みしました聖書の福音書の箇所の一つ前の部分、マルコによる福音書の23節から28節でした。今日はその続きの部分というふうに位置づけることもできます。その時にも安息日についていくつかのことを述べましたけれども、今朝はその時とはちょっと違った観点から整理してみたいと思います。安息日の規定というのはユダヤ教にとっては今でも遵守しなければならない大切な宗教的な戒律の一つです。でそもそも7日間を1週間というふうに数えるのは、これはバビロニアの習慣であったという説もあります。それはともかくとして、そういう中でユダヤ教の暦の中では、この安息日こそが一番大切な日として定められるようになりました。それは出エジプト記20章などに書かれている実戒の中の一つ、安息日を覚えする聖なるものとしなさいというその実戒の中にも含まれていることからも明らかなことです。出エジプト記の20章では神様が天地創造において7日目に休まれた、その日を祝福し、その日を聖であるというふうに宣言したことから、神様に従うすべての人たちが安息日を覚えて聖なる日とするために労働してはいけないということが定められています。一方、新明記の5章では神様がユダヤ人を エジプトの奴隷状態から連れ出してユダヤ人に休みを与えた、そういう日だとされています。そういう日として安息日を覚えて、性別して、やはりここでも労働してはならないということが述べられています。でこの2つの箇所を重ねて分かることは、ユダヤ教では安息日っていうのは神様が天と地を創造したその出来事を覚えるための日であるとともに、神様がさらにユダヤ人の歴史を救い、ユダヤ人が神の民であることを覚えるという、そういう歴史的な出来事を覚える日というふうにも定められるようになりました。一方、キリスト教会では当初は安息日、つまり土曜日に礼拝を守っていました。でしかしキリストの復活を記念して、で復活の日である日曜日を主の日というふうに呼び、そして礼拝を行うようになりました。土曜日ではなくて週の初め、日曜日が主の日、主日というふうに呼ばれ、その日に礼拝を守れるようになっていったのです。でこれは一つには、ユダヤ教とキリスト教を区別するためであったと、あるいはローマのさまざまな諸宗教と、キリスト教を区別するためにこの日曜日に集会を持つという、集会が風習が持たれるようになったとも言われています。でやがてローマを中心に発展したカトリック教会においては、日曜日の主の日を安息日と同一視するようになりました。で先ほど私はユダヤ教においては安息日っていうのは創造の出来事、あるいは神様が歴史的に働かれたという、そういう出来事を思い起こす日だったというふうに述べましたけれども、キリスト教においては主の復活の出来事というものを思い起こす日になったというふうに述べてみることができます。そういった意味では天地創造であれ、あるいは出エジプトという過去の歴史的な出来事であれ、あるいはイエスが復活したという出来事であれ、これは過去の出来事を思い起こす日であるとも言えます。でしかしキリスト教でいうその復活の日を覚えるということは、これはただ過去の歴史的な出来事を思い起こすというのとは質的に異なるものだというふうに考えることができます。復活の出来事というのは単に過去の出来事というよりも、むしろその復活というのはイエスが復活したということがにおいて私たちに希望を得させる出来事です。そして私たちもやがて復活するのだということをこの確信させる、そういう出来事です。でもその私たちの復活っていうのは、これは過去の出来事なのかというと、そうではなくてこれから起こるというふうに聖書で約束されている、そういう出来事です。日曜日の朝というのは私たちに夜が過ぎ去ると、やがて夜が過ぎ去るんだと、そして永遠の朝が訪れるようになるということを思い起こさせるものです。でもまだその永遠の朝というのはやってきていないと、未だに夜の状態であるというのが私たちの現状であると言えると思います。そういった意味で考えるならば、キリスト教の主の日というのは過去を記念する出来事というよりも未来を告げ知らされる出来事であると、そして未来に私たちが目を向ける、そういうことのために設けられた日であると言えると思います。ユダヤ教の安息日が過去に私たちを向けさせるのに対して、キリスト教の主の日というのはむしろ未来に私たちを向けさせることになります。土曜日の安息日と日曜日の礼拝が行われる主の日の違いというのは、そういうような私たちがどこに向かって生きていくかという、その違いをもたらす、そういうこの日でもあると 言えます。でこの安息日を思い起こす、あるいは主の日を覚えるということは、これはとても大切なことです。主イエスはそのようなことは必要はないというようなことは決して語ってはいません。ただイエスが前回の箇所でもそうでしたし、今回の箇所でも問題にしているのは、その規定を守ることはもちろん大切なことだけれども、形だけ守るのではなくて、もっと大切なことがあると、そこに含められている意味というものを考えるときに、もっと大事なことがあるのではないかということではないかと思います。でそのことを私たちは今朝改めて考えてみたいと思います。イエスはある時街道に入られました。そこに片手のなえた人がいました。人々はイエスを訴えようと思い、安息日にこの人の病気を癒されるかどうかを注目していました。イエスは手のなえた人に真ん中に立ちなさいと言われました。そしてそこにいた人々に対してこう言われました。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか、とそういう問いを投げかけたのであります。すると彼らは、そこに合わせた人たちは皆黙ってしまいました。その反応を見てイエスは怒って人々を見回したと、そして彼らの頑なな心を悲しんだというふうに言われています。安息日はこれは宗教的な戒律であり、その通りに行わなければならない、そしてその中で神様の出来事、過去の出来事を思い起こさなければならない、そのための大切な日であるという、そういう考える人たち、そう考える人たちに向かってイエスは怒って、彼らの頑なさに心を悲しませたのであります。でそれはどうしてかというと、神様の過去の出来事を思い起こそう、創造の出来事、あるいは出エジプトというこの歴史上の偉大な神様の行為、それは思い起こそうとしましたけれども、でも今そこに手のなえた人がいる、そこに病人がいる、その病人のことを思う、その病人のことに心をかけるという、そういう姿勢がここでその主に居合わせた人たちには全く見られなかったからであると言えます。イエスが街道に入ったところ、そこに実際に片手のなえた人がいたのであります。それはたまたま安息日であった、そういう日にたまたまそういう人がいたということなのかもしれません。あるいはそういう人たちは安息日であろうと安息日でなかろうと、いつも自分たちの周囲にいるのかもしれません。ともかくそこにそういう人がいたと、目の前に病気で苦しんでいるそういう人たちが、そういう人がいたのであります。そしてイエスはその病気を癒すことができるのであります。でその時に、そのイエスがその病人を癒すこと、善を行うこと、命を救うこと、そのことをそこで知っていいのかどうなのか、安息日には仕事をしないというそういう規定があるけれども、でもそこにイエスの助けを必要としている人がいる、その時にイエスはその人を助けるべきであるのかどうか、でそういう問いをイエスは出したわけですけれども、とその周囲にいる人たちは何も答えを出そうとしなかった、そういった問題からと避けようとしたのであると言えると思います。でイエスは、決して安息日にはざわざそういうことをしたということではなくて、でもむしろ安息日であるからこそ神様のことを思い、そしてそれは当然そこで助けを求めて苦しんでいる人、その人に手を差し伸べる、そして救いという、そういう行為につながっていくべきではないのかと、そういうことを考えてイエスは人々に質問したのだと言えると思います。病人を癒すということは、安息日 であるにもかかわらず優先してすべきことではないかと、いやむしろ安息日にこそそれをすべきではないかとイエスは考えたのではないでしょうか。イエスはそういう判断をして、そして人々にそういう質問をした。ところが人々はそれに答えを出すことができなかった。そういう問いから自分の身を避けてしまったのであります。でここから私たちはいくつかのことを今朝学びたいと思います。先ほどから申していますように、安息日というのは神様の御業を思い起こす日です。あるいはキリスト教の主の日というのは、未来の神様の業を今この時に前もって告げ知らされる日であります。そして未来に向かって希望を新たにされる日です。そういった意味ではこの安息日あるいは主の日というのは、過去におけるあるいは未来における神様の業を思う、そして記念する、そういう日であると言えると思いますけれども、神様の業っていうのはただ過去の業にとどまるのか、あるいはこれから何かが起こるっていうその未来の業にとどまるのか、そうではなくて神様は今この場においてもこの時においても働かれる方であるという、そのことがこのイエスのいたこの当時の人たちから忘れ去られてしまっているのではないかということです。主イエスは私たちに過去を思い起こしたり、未来に希望を持つことは大切だけれども、それだけではなく、むしろ神様の過去の偉大な技、そして未来のことを思うからこそ今神様の技というものが働くんだと。神様の技は現在の私たちの上にも関わるものなんだということをここで明らかにしています。目の前の神様の出来事、今ここで起こるかもしれない、そして実際に起こるその神様の働きというもの、その働きを見ようとしないで、いくら過去の出来事あるいは未来に確信を持つといっても、それは違うのではないか、それだけでは不十分なのではないか、むしろ過去を思うということあるいは未来を思うということは、それはむしろ現在働かれる神のことを思い起こすために、思うことのためにこそ必要とされることなのではないか、でそのことを私たちは考えてみなければならないと思います。聖書が明らかにしようとしているのは、一つは過去の出来事であります。聖書を読むといろいろ今から2000年前あるいはそれ以上のユダヤ教の歴史の中でどういうことがあったかということを私たちは学ぶことができます。それと同時にこの聖書は私たちの未来を明らかにするものであります。神の国が来るということ、イエス・キリストが神の国をもたらそうとしていること、そして私たちが復活に預かるものとされるということを聖書ははっきりと告げています。そしてその未来の希望の中に私たちは生きることができます。でも聖書が明らかにしているのは、ただ単に過去のことあるいは未来のことではなく、今この現在に関わることなんだということ、そのことを私たちは忘れてしまったら、聖書をいくら読んでもそれは本当の意味を持ってこないというふうに思います。むしろ聖書は、神様は過去も未来も働くけれども、その神様が今ここで働かれる方だということを証ししようとしています。でそれゆえ安息日あるいは主の日に私たちが思い起こすべきことというのは、それは過去の出来事であり、また未来に私たちに約束されているその約束を思い起こすということを意味するわけですけれども、それ以上に神様が今ここで働かれているんだということを覚える、でそのことなしにはこの安息日あるいは主の日というものを守る意味は失われてしまうと言えると思います。この当時の人たちは安息日を守ろうと、そして神様のことを思い起こそうとしていたわけですけれども、でも今目の前にいるその一人の病人に対して神様の技が及ぶというその視点が欠けていたと、 その現在働かれる神様に対する思いなしに過去ばかり振り返ろうとしていたというふうに言えると思います。そしてそのことと並んで今朝この箇所から学ばなければならないもう一つのことは、安息日、主の日というのは神様を覚え感謝する日であるわけですけれども、神様を覚えて感謝するということ、神様を愛するものとなるということで、そのことと隣人を愛するということは、これは別のことではなく一つにつながっているということです。安息日に神様のことを覚えるのが大事なんだけれども、でも人間も愛さなければならないという、そういうことではなくて、本当はこっちが大事なんだけれども、でもこれもしなければいけないということではなくて、安息日に神様の技を覚えなければならないからこそ、その神様が愛された人たちのことを覚える、そして神様の技に参加する、そして私たちも臨時を愛するものとならなければならないということだと言えます。神様を愛すること、それから臨時を愛すること、これは別の2つのことだけでも一緒にしなければならないということよりも、むしろ神様を愛するがゆえに私たちは隣人に向かっていかなければならない、また隣人に向かうがゆえに神様に向かっていかなければならないというのが、イエスが何よりも私たちに強調したことであると言えると思います。そういう意味では安息日こそ神様のことを思うべきである、だからこそその安息日にこそ私たちは隣人を受け入れ、隣人を愛さなければならない、そこで助けを求めている人がいるならばその人を助けなければならないというふうに言えます。そしてまたそのことができるようになるのがこの安息日であるというふうにも言ってよいのかもしれません。この安息日に神様から力を与えられる、その神様の力に生きるというのは、ただ神様が自分の命を生かしてくれるっていうだけではなく、神様は私たちが共に助け合って歩んでいくことのできる、そういう力を与えてくれるということを意味します。神様から与えられる力っていうのは、ただ私たちが自分一人で消費してよい力ではなくて、それは神様から与えられたものとして共に分かち合う、共に支え合うための力であると言えます。だから安息日に、主の日に、神様が今ここで働いていることを覚える、でだからこそ私たちは隣人へと向かっていかなければならない、隣人を愛するということがそこで私たちにとっての大切な課題になるのだと言えます。先ほど詩編の51編18節から19節をお読みしましたけれども、そこにはこう書かれています。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御目にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊と、打ち砕かれる悔いる心を神は侮られませんという、そういう言葉がと続きます。神様が求めているのは単なる宗教的な儀式ではないと。かつてイスラエルの神殿で、エルサレムの神殿で捧げられていたように、焼き尽くす捧げ物を捧げるということではない、焼き尽くす捧げ物をこの捧げるということもそれなりに意味があった出来事です。収穫物のその一番良いものを持ってきて、それを自分が消費する、自分たちが食べたりする、そういう前に神様にそれを感謝して差し出すという、そういう意味がありました。でもただそれを形式的にその儀式を守るだけではなくて、何よりも人間が神様の前で打ち砕かれた霊を持ち、悔いる心を持って歩んでいくことが大事だと、でそれこそが大切な捧げ物なのだということをこの詩人は語っています。神様は決して宗教的な儀礼そのものを求めているのではなくて、私たちが本当に神様のことを思い起こし感謝し、神様の前で打ち砕かれた霊、悔いる心を持って歩むことを望んでおられます。 私たちが傲慢にならずに、私たちが生きていくのはこれは神様のおかげなんだということを感謝を持って歩んでいくことを望んでおられます。また私たちがそれぞれ与えられている人生を歩み、そして隣人と共に力を合わせ、愛を持って共に生きることを求めておられます。主イエスが明らかにしたことというのは、これは必ずしも主イエスが初めて語ったことではなく、旧約聖書の中にもそれは語られていた出来事です。単に過去を思い起こすだけではなくて、未来に向かっていけなければいけないのだということを旧約聖書の時代の預言者たちは明らかにしました。過去を基準に、過去を視点にして生きるのではなく、むしろ未来という視点を持って生きていく、そのことの大切さ、未来から現在を振り返るという、そういう歴史の見方というものを預言者たちは私たちに伝えてくれました。そして現在与えられている状況の中で生きていくということの大切さというものも旧約聖書は私たちに伝えています。そして神様の下で自分を生かし、隣人を愛しながら共に歩んでいくのだという、そういう生き方というのは、これは旧約聖書の時代から始まっていると言えると思います。でもそういう旧約聖書の伝統に生きながら、イエスの周囲にいたヘロデの人たちだとか、ファリサイの人々であるとか、当時のユダヤ人たちはそういうことを必ずしも理解せずに、むしろ過去の出来事に注目し、そして過去の偉大な出来事が再現されるということを求めて歩んでいきました。過去の出来事、神様が人間を祝福し、この世に人間を置き、そして命を得させてくださったこと、そのことを思い起こしながら、また出エジプト記の出来事、そういった過去の歴史的な出来事を思い起こしながら、その出来事が再現されるということを求めて歩んでいったと。で、それが基本的に旧約聖書の生き方であったと言えると思います。で、そういう生き方に対して主イエスは、もちろん過去を踏まえることは大切だけれども、それ以上に未来に向かって歩んでいくべきだと。その未来っていうのは神の国であると。神の国っていうのはしかし遠い未来なのではないと。私たちが手を伸ばせば、そこでその神の国に触れることができる、そのくらいに神様の国というのは近づいているんだと。その未来を私たちは単に遠くから夢見るだけではなく、その未来を先取りする形でそれを現実化することができるんだということを語ったのが主イエスであったと言えると思います。過去の出来事が再現されるのではなく、神様はまさに新しい創造の技を行おうとしている、全く新しい出来事が始まっている。そしてそれは何よりも主イエスキリストの復活によって示されているということでした。旧約聖書の中には復活という出来事は描かれてはいません。イエスキリストが復活した、その復活の命に私たちも預かることができる。そしてそういう新しい命に預かることによって、私たちはいろんな問題を克服し、そして来たるべき朝を待ち望むことができると。その朝は確実に来るんだということを主イエスは語ったわけです。そしてその過去の出来事がこの自分に再現されることを求めるだけではなくて、隣人、そしてこの他者の存在というものを考えながら、神様を愛するからこそ私たちは隣人と共に愛を持って歩んでいかなければならないという、そういう歩みをイエスは私たちに示してくれました。で、そのイエスのこの歩みというものを私たちは思い起こしながら、今この主の日に共にこのように礼拝を守っています。私たちがここで今注目しなければいけないことは、過去の出来事、もう復活も過去の出来事だとみなしてしまって、全ては過去の出来事である、それを思い起こすということではなくて、 未来が開かれている、そして未来に神様は関わっている、そして私たちに希望を与えてくれる。この夜はだんだんと朝に向かって歩みつつあると、朝の兆候は見えていると、そして永遠の朝が必ず訪れると、でそれを私たちの人生の基盤とし、そのことに基づいてそれを前提として歩んでいきなさいというのが主イエスの私たちに教えたことであると言えると思います。安息日、主の日でもあるにもかかわらず、でも困っている人がいたら助けなければならないというのではなくて、安息日、主の日というのは神様の未来の偉大な出来事を私たちに告げ知らせる日であるということを今確信し、そしてその神様はその私たちが生かされ、そして愛をもって共に歩むようになることを望んでおられるということを今ここで最終的に確認したいというふうに思います。でしたがって、安息日だからこそ、主の日を守るからこそ、私たちは今も働いておられる主のことを思い、そして今ここで隣人を愛さなければならない。それは神様が私たちを捉えていてくれるから、そしてその神様の前で私たちが歩もうとするから、だからその時に当然そのことの中に隣人を愛し共に歩んでいくということが含まれていくのだということを覚えたいと思います。そして私たちもそれぞれ神様に生かされるものとなって、そしてまた互いに助け合って共に歩むものとなって、新しい週も歩んでいきたいと思います。祈ります。全能の主なる神様、あなたは私たちの命を創造し、そして私たちを生かしてくださいました。私たちそれぞれの存在をあなたが作り支えてくださいました。そのことを覚え、心から感謝します。そしてあなたは私たちを神の国へと招いていてくださいます。あなたの大きな招きの中で私たちは日々歩んでいます。そのことを聖書から知らされ、私たちは心から感謝します。そのあなたが今私たちに働きかけていてくださるということ、そのことを覚えることができますように。過去の再現を求めるのではなく、未来の新しい技に私たちが関わっていくことができるように、そしてあなたの大きな技を覚えながら日々歩んでいくものとならせてください。そしてあなたを愛するからこそ、私たちがそれぞれ隣人兄弟姉妹とともに力を合わせ、愛を持って歩んでいくことができるように、あなたが支え導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。と引き続き賛美歌393番を歌いましょう。